この番組はサイドガイドポストの提供でお送りします。
赤字経営の立て直し、新規オープンの立ち上げを行うコンサル部門、職人や店舗スタッフ、店舗マネージャーを派遣する人材派遣部門、幹部候補をお預かりし、3年間のカリキュラムで技術・運営管理をレクチャーする人材育成部門を運営、蕎麦屋を、経営者を全力でサポートします。日本蕎麦のプロフェッショナル企業、サイドガイドポスト。
なんであの時放送局、ミッドナイトなんであの時、どうも徳松たけしです。この番組は、自分の中に生まれる後悔をすぐに解消できるように鍛え上げるためにやっている番組です。ということで、そんな、部分をサポートしてくれる方を今日も、お呼びしております。ということで、正しいように見えるより、増田さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。正しいように見えるの増田です。
すいません、ちょっとオープニングでごちゃごちゃになっちゃってすいません。なんか、
はい、いい、全然。
まあこれもうほぼね、お盆と年末ぐらいしかやらない番組なので、はい、
もう完全に終わったと思ってました。
なるほど。
前回のお盆収録で。もう、終わったんやろうなっていうのは。なるほどね。自分的には思ったんですけど、はいはいはい、ありがとうございます。呼んでいただいて。
いやいや、まあまあまあ。その、まあ、呼んだのには、まあ、まあ理由があって。まあ僕はいろんな理由でこれからも増田さんを呼び続けますが、今回はですね、サイドガイドポストさんというですね、蕎麦屋を専門に、コンサルをする会社を経営されているタカさんという方から、ぜひ、お盆に続き年末のお二人のトークも聞きたいということで、はい、タカさんの
出資
ということで、タカさんの方から、今回5000円の提供、はい、もうすでに振り込み済みということで、はい。
いや、すごいですね。ということ
でね。まあ、けどまあ、タカさんとしては、まあ、とにかくご自由におしゃべりくださいと。とにかくいつも通りということなので、まあ、けどこれも、まあ、僕とこう、増田さん喋っていくっていう部分では、まあ、ちょっとね、当初、始めた頃とは変わってますけれど、
はい。
ほぼ変わらない空気感で、
そうですね。
おしゃべりできる。
いや、むしろ、その、タカさん、ありがたいですね。こんな取り留めもない。
いやいやいやいや、嬉しいですよね。
使用しているだけなのに。
そうですね。
ただ、何の反応も特に、ね。
いやいや、まあ、ずっと言ってますよね、なんか最近。ずっとそれ言ってますけど、いや、なんか、そういう話も、じゃあちょっと今日したいですね。なんかこう、長寿、まあ、あえて自分で言うのも恥ずかしいですけど、長寿番組リアクション減ってる問題とか、まあ、いろいろ、そういう話もちょっとしたいですけど、まあ、あともう一個提供に関して言うと、増田さんには何のちょっと得もないというのが、
ああ、いえ、
申し訳ないんですが。
僕の得としてはもう徳松さんとのね、
はい、
この、話せる時間を与えてもらってるだけ。
いやとんでもないですが、まあ、やっぱり、まあ、前回もやっぱり僕としては増田さん喋らなきゃという、まあ、気持ちからちょっと前回お誘いしたわけですけど。
いや、ほんまに徳松さんぐらいですもんね。コラボしましょうよとか、ね、ちょっと喋りましょうよって言ってくれる、ポッドキャストつながりというか。
でしょうね。まあ、言いづらいですけど、多分怖がられてると思いますけどね、多分。
まあまあ、まあ、そんなことないと思ってるんですよ、ね。
あ、そうですか。
僕的に。
なんか、ただしちげさんの方がまだこういろいろね、やられてますよね。
ただしげの方はもっと、あれやと思うんですけどね、全然社交的じゃないというか。
まあ、
本当は。
なるほど、そうなんですね。まあ僕もまあそういう意味では、確かにただしげさんのことも等しく誘いづらいですからね、ちょっと。はい。
そうですよ、
ね。いや、もちろん、苦手とかそういうわけじゃなくて、やっぱりそういう、なんだ、独特の緊張感を 常に出し続けてるっていう部分で。
徳間さんはなんであの時放送局以外にもなんかコラボとして他の番組に出たり
って、そうですね、よく
されてるんですか。
僕はよくしてますね。はい。
はい。
例えば。例えばですか。まあ今だったら番組もやってますしね。あの、マインドクリエイターズラジオっていうあの、グリーンさんと、
はいはいはい。
グリーンさんっていうあの、朗読の時間のグリーンさんという方と、あの、マク、クマーさんっていう、はい、関西の、ペペオーバーという番組やってる関西の方と3人でやったり、
あ、全然知らなかったそう。
あ、そうですか。
はあ、
それ、
え、なんていうラジオですか。
マインドクリエイターズラジオっていう、3人で。
マインドクリエイターズラジオ。
はい、はい。やってたり。
聞いてみよう。
ぜひぜひ聞いてください。はい。あと、
前やってたあの、東京ミーハーとか、あれは
なかった。あー、東京ミーハーちょっと、あれですね。全く、ちょっと今、
もうおしまい。
いやー、僕の中ではおしまいではないんですけれど。あとは、まあ、僕行ったら今、あの、カフェ、ね、なんであのカフェ経営してるわけですけど、僕、お店の奥ちゃ、あの、ちょっとなんだろうな、今日ダメだな、なんかちょっとすみません。
くちゅくちゅ。
くちゅくちゅって言い出しました、ついにね。はい。あの、お店のお客さんと、あの、めちゃくちゃ番組やってますから、はい。
どういうことですか？
まあまあ、どういうことですかって言われてもちょっとあれですけど、僕今だから、多分、あの、定期的に更新して、やってる番組20個以上やってます、僕。
もう狂いですね。
もう狂ってますね。完全に狂ってますね。はい。
狂いですね。
狂い、狂いですね、ポッドキャスト。
狂い狂い。
狂い狂いですね、もう。だから、そこも、
狂いの。
そこら辺も含めて、まあまあ、ポッドキャストはやってるんですけれど、
はあ、
なんか、こう、やっぱり、まあ、増田さんとの、まあ、付き合いというのもあれですけれど、まあ、出会いは、まあ、僕がね、あの、本当のことって、何なんですかねっていう質問を投げかけてからの、もう、10年来の付き合いですから。
10年ぐらい
ですね。そうですね。だから、その、あの時、何気なく出た、その、本当のことって何なんですかねっていう、部分を、やっぱりこう、探し求めながら喋り続けてるわけですが。
なるほど。
一向につかめずですね。
確かに。
そうですね。まあ、もちろん、その、さっき20個以上番組やってる中では、別にそういうあまり重いテーマ、重いというか深く考えるような番組じゃない番組もいっぱいありますので。
はいはい。
まあ。
なんか、何年やっててもなんか虚無感しかないですもん
ね。いやいや、虚無感、そんなことはない。そんなことはないです。
そんな、いや、結構そうですね。
虚無感は、
うん。満たされないというか。
まあ、満たされる瞬間はあるじゃないですか。
満たされる瞬間ってどういう時ですかね、徳間さん。
僕はやっぱりいいリアクションもらえた時ですね。
ああ、やっぱりそれってリスナーさんからのレスポンスっていう。
まあ、やっぱそこが、なんか、やっぱ、要するに自分、よがりではないんですけど、自分の中でも本当に、本音に近い部分で、こう、話したことに対して、まあ、例えばリスナーさん、あの、人間病院とかでもそうなんですけれど、僕がやっている。もうちょっと、二度と、もう、こんな話したらもう二度とお便り送ってきてくれないだろうな、なんて、思うような、まあ、その、回答をしたのに、なんかそれに対して、なんかすごく、こう、ありがとうございましたとか言ってくれた時は嬉しいですね。なんかもう本当に、別に嫌われようと思ってやってるわけじゃないんですけど、まあ、嫌われたら嫌われたでしょうがないかなぐらいで腹を割った時に相手が、まあ、なんていうんですね。まあ、受け止めてくれるというか、まあ、それでも何かリアクションくれた時とかすごく嬉しいですけどね。
本音を言っても、
会話になった時ですね。ですね、
それはもう受け入れてくれる。
うん、受け入れてるかは分からない。
それみたいな感じですね。
まあそうですね。受け入れて、あ、まあけど受け入れてくれたってことでしょうね。うん、
ちなみにちょっと気になってるんですけど、はいはい、人間病院結構聞いてる方結構多いと僕は思うんですけど、
はいはいはいはい、
お便りちょっと偏りすぎてないですか？
あ、来る人がってことね。来る人がってことですか？
あ、そうです、そうです。
ああ、いや、けど、まあ、基本的に送りづらいんじゃないですかね。最近けど、初めてですがっていう方も、ちょっとまた戻ってきた感じもありますけど、まあ、そもそもさっき言ったように、もうリアクションがないんですよね、もう。そう、聞いてるとは言うものの、本当疑わしいぐらい、はい、やっぱりその周りの最近始めたポッドキャスト、はいはい、まあもっと言ったら長いけど大人気ポッドキャストっていうのはちゃんとリアクションがあるわけですけれど、
そうなんですよ。
聞いてる聞いてる言う割に、
うんうんうん、
本当にリアクションないと、うん、ツイッターでも、お便りもっていう、
うん
う
ん。
だからそういう部分でなんか本当に聞いてんのかなみたいな、疑問は、こう、抱くわけですけど。
そうです、
ね。いや、けどやっぱり聞いてくれてる人いるんですよ、やっぱり。これ、カフェやってるおかげですけど、聞いてます、ね、来るんで。けど、うん、いや、お便り送ってくださいよって言うと、いやーって言われるんですけど。
いや、そうなんですよ。だからなんか、この前、正しい君と、ラジオの中で、
はいはいはい、
保険の相談をするっていう、
はいはい、
ただただ、ただただ二人が、
保険の、
おっさん二人が保険何入ったらいいと思うみたいな話、
を、はいはい、
だらだらだらだら、
会がね、
はい、話した会があって、はい、で、その時に、
うん、
レスポンスとして、
はい、
全然今までメッセージとか送ってなかった人とかが、
あ、はいはいはいはいはい、
そういう本気でなんか、どう思うみたいな会話をしてたことに対して、
はい、
メッセージで読まなくてもいいけど、一回相談してもらったら、僕、社労士なんで、みたいな。なんか、そういう個人的なことにも、こう、言ってきてくれる人がおって、あ、繋がってるんや、と思って。そういうの。そうなのやっぱ嬉しいですよね。
嬉しいですよね、だから。だからやっぱり、そうなんですよ。だから、リアクションが生まれるときは生まれるんで、
うん。
結局。
でもやっぱり、結局、その生まれるタイミングってやっぱりちゃんと本音で話してる時ですよね。本音で話してるんじゃないか。
ああ、なんかね。厳しいですね、そういう意味で言うとね。やっぱりちゃんと、うん、ちゃんとやらんと当たり前ですよね。もともとそんな素人が喋ってる日常会話ですからね。そうそう。
そうです、
ね。簡単にリアクションがもらえると思うなよっていうところですよね。
ああ。
なんかこう。
時事ネタとか、
はいはいはい、
なんか、ワイドなショーを模してやってるようなラジオって結構多いんですけど、
はいはいはい、
やっぱり別に素人のあんな考えって、何にも響かないですよね、結局。
いやいやいや、いやそんなこと、そんなことはないですけど。
でもやっぱり、ドグマさんってそういうことしないですもんね。はい、いや、その辺計算されてん
ねえよな。計算とかじゃないですけどね、はい。けど意外に。
一切しないですもんね。
意外、そうですね。意外にあと、漫画の話とかね。そういう、エンタメの話とかすると、会話に入ってきやすいから、リアクションもらいやすいとかはありますね、結構。
やから、織り混ぜてるんや。ちょっと有名どころの漫画。
いやいやいや。いやいや、違う。いやいやいや、そっちは全然計算して
ない。スキル高いな、やっぱり。
いやいや、スキル高いなじゃない。そっちは考えてないです。本当に。いや、だからリアクションないっつってるじゃないですか。いや、たまたま最近そういう漫画の話をする番組を始めたら、リアクションがあったんで、ああ、やっぱあるはあるんだと思って。
はいはいはいはい。
だから、もうデストロイラジオね、増田さんが、ね。うん、
これ聞きたかったんです。それ僕も、はい、その話でも一個突っ込みたかったんですけど。
はいはいはいはい。
デストロイラジオなくなったんですか？
ね。まあ、これは、そうですね。こう、増田さんとだから喋れる話ですけれど。まあ、本当のこと言うともう
気になってる人多いでしょ、これ。完全に。
そうですよね。
みんな気にしてると思います
よ。意外にちゃんと喋ってないんですよ。はいはい。あ、けど、あ、松田さんと喋るのが一番ちょうどいいかもしれないですね。だから、野暮な、野暮、いやいや、怖いと、いや、怖くないです。全然怖い話じゃないですけど、野暮かなとか思ったわけですよ。要するに、こう、ジョンジ君がいないところで喋るっていうのは、ジョンジ君に対して失礼かなと思ったんですけど、まあ今ちょっとなんかふと増田さんとだったらいいかなと思ったんで。
はい。
いや、一回、まあ、本当終わりかけましたよ。僕の中で終わってないんです。はい。いや、まあ終わってますけどね。だから、更新してないわけだから、はい。まあ僕の中ではもうです
。前はなんかその、お休み期間みたいな形で休んでたわけじゃないですか。そうですね。そんな感じでもないんですか？
だから僕、本当さっきのあの、本当の話に近いんですけれど、まあ、どうですか？ちょっと、ごめんなさいね。前振りみたいになっちゃって、申し訳ないんですけれど、どうですか？正重さんとは、まあ、一応本音では喋れて、本音で喋れてるというか、まあ、嘘つかずには喋れてる感じあります？相変わらず。
まあ、まあ、そうですね。ただ、なんて言うんやろ、その、正重が体裁を気にするんで、
うん、
世間体というか、その、これは言ったらあかん。
はいはい。
とか、あと、まあ、ちょっと過激的すぎるんや、とかをカットしたりするから、
はいはいはい、はい。
だからそんなんは、やめようや。もっとなんか、
あ、
ちょっともうちょい本音でやった方がおもろいし、
派ですね、
リスナーさんも聞いてくれるし、
はいはいはい、
俺ら的、僕的にも、その自分らの奇跡を残すためにやってるんやから、その、なんていうんですか、そこを話さへんとなんやってる意味ないやんかっていうところを、ね、まあ、もっと言うたら、その悪口とかそんなんも、個人名で言いたいし、
はいはいはい、
で見れば、その会社の悪口とかも、親の悪口とかも、もっと、なんていうやろ、細かい詳細クオリティまで言った方が、リアリティが伝わるかなって思うところも、やっぱりちょっと濁して、イニシャルトークとか、名前を変えたり、違うところに行ってみたり、ほんまは山田電機のこと悪く言いたいけど。
いやいや、こっちでほんまのこと言うのやめてくれます、なんか。向こうで Y 電気って言ってたの、こっちで山田電気っていうのやめてください。はい。はいはい。
でもやっぱり、うん、そこの実名出した方が、うん、ああ、俺もそこでそういうことあったとか、うん、共感すると思うんですよ。
まあまあ
まあ、何を一素人が守って。
いやいやいや、まあ。
っていうのが僕の意見なんですけど。
まあまあまあ、それぐらい。ま
あいつ曰く、意外と聞いてるやつがいっぱいおると。
いや、だから、いや、めちゃくちゃ正重さんの気持ちわかりますけどね。はい。
だから、あんまり言うとあかんよ、みたいな話を言うから。
そうですね。
で、この前、ラジオでちょっと話した内容も含むんですけど、
はいはいはい、
あの、とりあえず、言いたいことは言おうと。
はい。
結論ね。
結論として。はい。
最後。
うん。
収まった結論としては、はい、言いたいことは言おうと。
うん。
個人名も、悪口も、
はい。
どんどん言っていこうと。
うん。
で、自分の、ね、プライバシーに関わるようなことも、
うん。
ちょっと面白いんやったら、はい。言っても、
うん。
いいと、
はい。
は
い。
ただ、それは、ポッドキャストには流さない。
いや、流さない。流さない。流さない。ああ、流さないんですね。ああ、そうなんですか。
うん、もう、ホームページだけ。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
にしようと。
ほう。あ、じゃあ、インターネット上には公開するってことなんですね。
そう、1800回ぐらい出るのかな。
はい。
で、まあ、1800、1801、1802。
うん。
ポッドキャストで言ったら、1803が飛んで、1804になってる場合もあるけど、1803はほんまに出題してて、ちゃんとサーバー上には残しておこうと。
はあ、え、それはあの、正しいようのホームページに行くと聞けるってことですね、その。
あ、そうそうそうそう。
なるほど。まあ、本当の、要するに、正しいように見えるファンが、こう、自ら自分で聞きに行くっていう形でってことですね。
聞きに行く形であって、たらまだアホには見つからんと。
なるほど。
なんか変なこと言ってアホに アホが見つけて、こんなこと叩いてきたりするようなことが、はいはい、やっぱりモチベーションとして下がるから、
うん、そうですよね。
そこを聞きたい人からしたら、まあ、ちゃんと好きな人が流入して、好きな人が聞いてくれる。
なるほどね。あ
までにしようって言ったら、まあ本音でも喋れるかなっていう結論になって。
あじゃあそれは、ただしげさんも、それには納得してってことなんですね、まあ。
ああむしろなんか二人で結論ありましたね。
ああ、それはいいですね。
うん。だから、僕もちょっとスッキリしたし、ずーっとここ2、3年かな。
あ、ちょっともやもやしてた部分が。
もやもやしながら話してたんで。
なるほど、ね。
昔はもっとさらけ出しながら喋ってたのになって思ってたんで、は
いはいはい。なるほど。いや、そこはまあ、だからちょっと、また別の話になっちゃいますけれど、まあ、いや、ちょっと、まあ僕の中では課題の一個ではありますよね。うん、やっぱりそれは常に、はい。はい。まあ、デストロラジオに関して言えば、まあそうですね。本音が、言えなくなってきちゃったっていう要素もやっぱありますけれど、
それはどちらもかってことですか？
どちらもが、まあ僕もですけど、どっちかというと、ジョンジ君の方ですね。はい。
意外やな。
多分そうだと思います。まあ僕が、ああ、そうか、難しい話ですね、これ。だから、そうか、僕が言えなくなっちゃったのかな。けどそれは僕の場合、そのリスナーさんに対してとかではなくて、
お、
はい、ジョンジ君に対して本音を言うのがしんどくなってきたっていう感じですね。
それはなんかちょっとした小競り合いがあって、
いや、ないっすね。やっぱりもうこれ、ほんとベタで言いたくないですけれど、やっぱりこう価値観が変わってきちゃったという部分が。いやー、死んでも言いたくなかったですけどね。
でも、いや、まあ、多分、まあ、深いところまで聞いたら、聞いてほしくなさそうな感じなんで。
いや、むしろね、聞いてくれるんであれば聞いてほしいですけれどね。はい。なんかその、これ、この話ですら、なんかジョンジ君を傷つけてしまうんであったら嫌だなとか考えちゃうんですよね。
ああ、そうですよね。いや、僕もその、ね、第三者がこんなこと聞くのも、
いや、
そこまで。
いやいや、
ですけど。まあ言ってみれば、幼馴染じゃないですか。
そうですね。まあ、高校時代
から。まあ、ある程度、なんていうんですか、こういうことも言うやろなっていう想定の範囲ってあるじゃないですか。
はいはいはい、あります。はい。
で、それの中で、ああ、またこいつこんなこと言うとるわ。ああ、や腹立つなって思っても、はいはいはいはい、ある程度、さ、馴染みやったら。
まあ、そうですね。
まあ、
この、
はい、波なんやな、みたいな感じで収まると思うんですけど、それすらも、あれ、
凌駕したって感じですね。それすらも凌駕したっていう。まあ、まあ、一個は、その、ジョンジ君自身が体調をちょっと崩した時期があったので、
はい。
それ、まあ、なんだろう。それは、それもありますよね。やっぱりこう、さすがのというか僕も、体調悪い、人間に本当のことぶっ込むほど気狂ってないんで、はい。まあ、体調悪い人には体大丈夫って言うんで
。それそうや。
うん、やっぱり、そっか、うん、だからまあ、むしろそっからずれてった部分はあるかもしれないですね。うん、まあ、やっぱり。
ああ、でも、それならあれかもしれないですね。うん、歳月が、
そうですね。まあ、解決する問題かもしれない。今、もちろん、ジョンジ君も元気にお仕事してますし、うん。うん、
はいはい。
まあ、かといって、徳増の説教聞くほど、まあ、
はい、
暇でもないし、まあ、体力もないという、はいはい、まあ、簡単に言ったらそういう状態なんですよね。で、まあ、
うんうん、
まあ、言い訳をすれば別に説教じゃないんですけどね。僕は、まあ、ただ、うんうん、議論がしたいだけなんですけれど、はい。
まあ、ああ、でも僕、それで言うと、
はいはいはい。
ああ、それで言うと確かに正しい国に本音で言えてるかっていうと、
はい、
前みたいにボロクソに、
いや、ボロ
クソ。戦いようになりました。正しい国のことを。
ああ、まあ、まあ、なんかね、一回
よ、うん。 年取って、
はいはい、
そうそうそう結婚もして
そう、子供も。お互い子供もね、はい、もう生まれましたからね。
もう、あんなにボロクソまで叩けなくなりました。いや、まあ、一社会人として。
いやいや、も
とも
とボロクソ叩いてたのがすごいんですけど、なんか、相手のなんだろう、こう、気持ちとかも、まあ、松田さんはもともと分かってたかもしれないですけれど、なんか、やっぱり年こう、取ってきて、なんか相手の気持ちとかちょっと分かるようになっちゃったというか。
そうですね。
やっぱり、なんだろう、別に、みんな好きでなんか、嫌なことやってるわけじゃないし。
でも、あえて空気読まずに、
そうそうそう。
っていうところも、
はいはいはい、
できるのが、まあまあなんていうんですか、
はい、
その昔からの腐れ縁というか、
うん、そうそうそうですね、そうなんですよ。ああ、
それができてたのに確かに、
そうそうそうですね。別にそうですね。僕だって確かに空気読めない人間ではないので、別に何のこう情もない人に対してはひたすら気使ったり、もう全嘘の会話とかできますからね。
はいはいはい。そうですよね。
そうですね。だから、そうなんですよ。だから、ジョンジ君に対しては嘘をついてたくないっていうのは、アホなふりして、本音をバンバンぶつけてたわけですよ。
はいはいはい。
だから、それが、そうですね。できなくなってきた。
はい、はい。ああ、なるほど。そういうことか。
で、それが僕の中でのずっと葛藤だったんですよ。
はい、
そのジョンジ君にだけは、その、嘘をつきたくないっていうのが、まあ、あとまあ、ジョーデン君ですよね。ジョーデン君には、うん、まあ、嘘をつきたくないっていうスタンスでやってきたわけですよ。別にまあ、他の人に全部嘘ついてるわけじゃないんですけど、けど、一番やっぱり、そのメインとして、まあ、ジョンジ君とジョーデン君には嘘をつきたくない。それはなぜかというと、そのまあ、友達だからっていう理由もありますし、やっぱり、松田さんと10年前に僕が、投げかけたように、うん、本当のことって何でしょうねっていう、
うん、
この答えを導き出すためには、まず、その、容赦ない、ボロクソ感が必要になるわけですよ。だから、やってきたかったんですけど、
うん、
やっぱりもう相手が弱っちゃったら、これはもう、
いやー、そうなんですよね。
いじめの構図になって、ちゃうので、うん、喧嘩じゃなくなっちゃうので、これはいかんなと思って、うん、はい。で、うん、で、僕は最初、ちょっとこの話は、ちょっと、もうちょっと続けさせていただきますけど、一番最初に瞬間的に思った僕の性格上、じゃあもう意味ないな、やめようって思ったんです。
うんうん
うん、もうこれを、ジョンジ君にもう嘘つこうって決めたんですよ。
うんうん
う
ん、
嘘つこうっていうか、ジョンジ君に本当のこと言うのやめようって、ようやく思えたんですよ。
うん、で、
その時に、あ、もう、じゃあデストロラジオやめようって思ったんです。意味ないから。もうジョンジ君と本当のこと喋れないんだったら、
うん、
やめようって思ったんですよ。だから多分もう、その時はもう完全にやめるっていう。結論に、うん、まあそれ、まあつい最近ってこともないですけど、1ヶ月、2ヶ月前にはもうやめようって思ったんです。もうその続ける意味がないと思ったので。けど、
なるほど。まあ、でも、あれですね、はい、仲悪いとか、うん、なんですか、そんなんじゃないし、
うん、
関係性もあれなんで、
はい、
多分、1年後、2年後、
そうですね。
メンタルとか、そんなんが回復して、はい、いろんな波長がいらしたら、またいけそうっすね、それやったら。
そうなんです。だから、その時はやめようって思ったんですけど、今は思ってないです。やめようって。本当に、また、いいタイミングが来たら、はい。
うん、
ゆっくりでもいいから、まあ、おしゃべりしたいなって思いました。まあ、その時に僕が、もう気使ったトークでもいいから、ジョンジ君と喋ってるこのデストロラジオっていうものが存在する意味が、うん。僕はあるって、まあ思えたので、はい。まあそれはやっぱり年月かなって思いました。多分若い時だったら、まあその意味のないものは なくていいって思ってたんで、うん。
そうですね。
だから、
やっぱ精神的な病気のやつは、ちょっとね、はい、やっぱりきついですよね。
そうですね。まあ。
相当な、もう本当に、なんていうやろ、自分の子供とか、
はいはいはい。
ぐらい、守ったらないといけないとか、まあ、なんていうやろ、ほんまに寄り添わなあかんっていう、
そうそうです。
真心ぐらいのもんかなと。
そうそう。だから、そうなんです。
友達関係ぐらいじゃやっぱちょっと辛い
ですよね。はい。だからまあ嘘をついてるっていう表現も良くなかったですね。だからまあ単純に、まあ、負担をかけないようにしたいなと、うんうん、はい。思っただけ、
ね。僕大学の頃に、
はい。
大学行く前くらいから、に父親が鬱になって、
へ、う、ぇ、ん、はい。またお父さんもその時はお若いですよね。
そうそうそうそう、はい。で、急にね、なんてやろう。まあ僕も若かったから、その心の病気っていうのが理解できなかった。
はい、はい。
ですよ。
はい。
で、急になんかこう、おかんに対して、まあ暴言を吐いたり、かと思ったら、なんかうじうじしてたり。
はい、はい、はい。
で、なかなか部屋から出てこんかったり。で、それに対して、母親が疲弊してんのを見たり、
うん、まあ、ね、はい。
で、姉ちゃんとかが疲弊してんのを見たりしてて、
うん、
僕的にはちょっと、まあ、多感な頃やったから、
はい、
むちゃくちゃ腹立って。
ああ、それは何に対してその時は一番腹立ったんですか、記憶として。
いや、もう、親父に対して、本当に。
はいはいはい。
何してんのと。
はいはいはい。
いや、もう言いたことあったら言えよと。
はいはいはい。
でも、ちゃんと別に今、何そんな、簡単なことやんか。部屋から出て、ファタして、別にやりたくないやったらやらんでもええし、
はいはい、
言いたことあったら言えよと。別にシンプルなことなんちゃうの、
はい、
そうなん、やれよって、単純に思うことが、
はい、
まあできないっていう病気じゃないですか。
そうですね。そう
です ね。でも、なかなか、ねえ、そんなんて、難しくて、わからなくて。で、まあ今になって。
まあ、肉親だしっていうのもありますしね。はい。
そう。急にそんな話になって、で、母親からまあ、僕の気持ちもわかるけど、今は別に、そういうことも何も言わんといたってと。親父に対して、直接、まあそういうことを言わんといてあげてって言ってたから、悶、は、々、いはい、としながら過ごしてたんですけど、
うん、
今になって、
はい、
あ、そういう病気やってなって、そういう病気の人にそんなことを言っても無駄やから、親子はそういうことを言うてんなっていうのがやっと理解できて、まあそれも、年月が経って、ほんまに薬とかで、だんだんだんだんこう治ってきて、で、時間が薬として解決してくれました。で、また元通りの関係性に戻ったりするから。
ああ、なるほど。じゃあ今、お父さんももう、体調も。
そうなんですよ。全然普通になって。
なるほど。そうですか。まあまあまあ、もちろんそれはね、いろんなケースがまたね、まあこれ、急に難しい話になっちゃいましたけれど、まあ、いろんなケースがあるのでね。まあ、もちろん、治ってよかったな、っていう話ですし。まあ、
そうそうそう、う
ん、先に言っとくと、ジョンジ君はそこまで、ジョンジ君は、ごめんなさい。ジョンジ君はそこまで重い状態ではなかったので、はい。
はいはい。
まあまあまあ。
いや、でもそれと重ねていいのかわからんけど、
はい。
その状態で、普通に今まで通り接しろっていう話と、一緒ですもんね、結局。
そうそうそうそうそうそうですね。
だから、まあ、僕が親父とその状態の時に普通に接したらええやんかっていうところと、やっぱりちょっとできないですね。
だからまあ、これはちょっと病気っていう話が出てしまったので余計そうですし、はい。で、これは病気じゃなかったとしても、やっぱりこう生活の中でいろんな状況下が各々にあった時に、うん。まあ、全部に、うん、気を使い出したらもう何も話せなくなってしまうんですけれど、やっぱりその相手の状況とか相手の環境っていうのが、やっぱり若い時代より、こう、いろいろわかるようになってきたと。まあ、そういう部分で、まあ、 ジョンジュ君が今抱えてる問題っていうのは、まあ、全部投げ捨ててしまえばいいじゃないかという言葉では、
うん、
とてもじゃないけど、当たり前ですけど、まとめれないですし、だからまあ、そう複雑になってきちゃって、まあ、けど、やっぱり僕としては、本当って何ですかねっていう、あの時の、テーマっていうのは、やっぱり今でも追い求めているので、
そうですね。
そのためにはやっぱり体力と気合もいるっていう、この事実も、まあ揺るぎないわけですよね。
そうですね。確かに。
はい。
で、やっぱり、こう、年々、
はい。
変わってきますよね。
そうですね。
本当のものの価値観も。
価値観も変わってきますね。
年々変わってくるし、それこそホルモンバランスとか、はい、言ってみればそういう精神的なものとか、
まあ、そうですね。気分によっても
とかでも、もうほんまに日々変わっていくから。
まあ、余計複雑化してるかもしれないですね。あの時言ってた時より。
余計複雑化してる。
はい。そういう意味ではまあ。
確かにそうそう。
迷宮入りなのかもしれないですけれど、まあ、けど、例えば、今この、増田さんとのこの僕の会話が何かしら放送されてて、まあ聞いてる人がいるっていう状態がやっぱり僕すごいなって思うんですよね。まあ本当に誰が聞いてるのかわかんないですし、リアクションもないし、わかんないですけど、多分おそらくまあ、少なくとも数十人の方は聞いてると思うんですよ。すごいなとは思いますね。うん、まあこれはやっぱり僕にとって、まあ、チャン、あえて言いますけど、チャンスと言いますか。
ねえ、チャンス、ね。
チャンスっていう言い方、チャンスっていう表現もおかしいですね。チャンス。
10年選手じゃないですか、うん、僕らって。
いやいや、ほん
と。ずーっとチャンス転がしてますよね。
いや、けどね、なんだろうな、それが合ってる気もするんですよね。チャンスって掴んじゃうと、なんか、こう、形になっちゃうんで、固定化されちゃうんで。掴もうとはしてる。まあまあ、正重さんは、掴もうとしてる感じはわかるんですよ。
いや、そら、掴めたら嬉しいなと思います。
あ、なるほどね。
でも、やっぱり、掴めるとも思えないですよね。
まあまあまあ、けどやっぱりこれ続けてますね、二人も。正しいよ、ね。だってまあこれで、ね、正重さんもお子さんが生まれてだったので、まあやっぱりその一応節目節目ではどうかなって思いますよ、僕は。やっぱり。
そうですね。
仲間でもあり、ライバルでもあるので。
そうですね。
もう今度こそ、ああ、もう、正しいように見える。もう無理だろうと。もう、これ、正重さんの方にできちゃうパターンは厳しいだろうと。
うん。
まあ、いろいろ思いながら見てますけど、いや、続くなと。やめんなと思いながら。はい。いや、それは。
や
めないですね。
うん、
まあ僕もまあデストロラジオに関してはもうほぼね、もう停止しちゃってる状態ではありますけど、一応まあ強がりとかじゃなく言いますけど、やめないですから多分。
まあでも、せこいですけどね、それは。
いやいやいや、それは僕のスタイルがありますから。じゃあ、その、上田くんの方がなんか生きてたらセーフとか、なんかいろいろありますから。なんかあるんです。僕のなんかスペア。
この勝負は勝ち。
いや、いや、僕のスタイルがあるんで。
見てもそう。
いや、僕はちょっとまた、すみません、スタイルが。戦闘スタイルが違う。
考え方が。
い
やから、ちょっとあれかもしれないですね。ズバ抜けて、ちょっと勝ってしまった感が
出てしまった。いや、それはまあ、いや、その不意になんか勝利宣言されても僕は認めないですけど、そんな、そこはまあ
一回休戦した時も、まあ、勝ったなと思ってたんですよ。
僕がね。
休戦というか。
僕が4ヶ月ぐらい休んだやつですね。はい。あれは、で、あれもちゃんとなんだろう。 やっぱり僕はなんて言うんだろうな。あの、組織で挑んでるんで。やっぱりじゃあ、まあ、相当ずるいこと言ってますけど、相当ずるいこと言ってますけど、まあ、そのためにやっぱり組織化してるんで、こっちとら。こっちとらも、やっぱあの時に、なんであの時放送部っていう、そのお店の方が、その、なんであの時というコンテンツを絶やさないために、お客さん同士で、こう、おしゃべりをやっていくという。スタイルができたりとか、うんうんうん、まあまあまあまあ、まあまあ、ま
あ、ほぼ。いともとかで、タモリさん4ヶ月休まないですもんね。
いやいや、だから、いやいや、タモリさんは、あの、組織の人間じゃないんだ、あの人は。あの人はもう、あ
の、ゴリゴリの組織じゃないですか。
いや、あの人は、じゃあ、あの、ゴリゴリのじゃ、タモさんは個人プレイヤーですから。僕はもうなんか、イメージで言うと TM レボリューションみたいな、なんかその、なんか、そういう、イメージですから。なんか、実はユニットでした、みたいな。はい。ザードみたいなもん、ザードみたいなもんですから。
ああ。
一応、実はバンドでした、みたいな。
はい、ああ。サザンオールスターです
か。まあまあ、サザン、一応、桑田佳祐が休んでも、周りのあの、誰一人名前知らないですけど、ああ、まあまあまあまあ、原坊ぐらいは知ってますけど、誰一人名前知らないけど、一応みんなでやってた場合はサザンオールスターズですから。はい。
なるほど。
そこはまあ、はい。ちょっと、まあ、ちょっと、なんか、っていう、その、疑惑っていうか、はい。あると思いますけれど、まあまあまあ、一応僕は、そこに関しては、すいません、負けは認めませんけれど、まあまあ、なんだかんだで。
この勝負、でもほんまにあの、徳松さん離脱しちゃったら、あの、争う相手いなくなっちゃう。
いや、そうですね。いや、むしろあの、多少、ルール緩めにしといた方がいいと思う。緩めにした。変に、なんか、敵いないのにみたいのもなんか、つまんないんでね。はいはい。いや、もちろんそれでも、はい。いいですか。じゃあ、今回は、じゃあまだ、まあ一応勝負はついてないっていうことで、はいはい。まあだからお互いやってますけど、やっぱりいろんな形で変わるし、やっぱりこうやって改めて喋ると、ああ僕、正重さんタイプだったんだなって、増田さんと喋ると思うんですよ。なんか、こう、増田さんとはすごい、もちろんこう、波長も合うしっていう部分でやってるんですけれど、やっぱりその、改めて、増田さんの、こう、ストロングスタイルを目の前にすると、ああ、なんかその、正重さんの、まあ、苦労もわかるというか。
ああ。
はいはいはい。
だから。徳松さんの話聞いてても、ああ、正重やな、って思う。
ああ、なるほど。そう、そうだと思います。多分、だから、本当は上田くんとかと喋ると一番、同じ、波長を感じるのかもしれないですね。
でも波長合う同士じゃやっぱ り、
ね。そうそうなんですよ。やっぱりね。これは。
そうですよね。はい、やっぱ、希少さって、なんか、ある
ん
ですよね。そこを、前の、徳松さんがファミマのボンネットで、やったやつとか、あんな正しげやなと思って聞いてましたね。
キッショー、キッショーってね。ああ、キッショーって思いながら聞いて
た。で、そこに対してね、やっぱり、ちょっと突っ込むっていう。
なるほどね。
なんか、そのバランスがいいですよね。
しかも、次の週聞いたらそれ嘘だったっていう話ですけどね。まあまあまあまあまあ。相変わらず、もう人間味だけでやってるような番組なんで。で売りは人間味のみですから、はいはい、
まあ。あれがすごい好きです。
はい、ああ、まあまあまあ、そういう、だから、ちょっと、本当に、危なさとか、なんかそういうのはあるんですよ。だからもう、変な話、自分たちのチームでは、ある種できないことを、この増田さんとのトークにたまに、こう求めて、ちゃったりとかしてて。まあ、前回。
いや、ありがたいです。
いや、前回なんかもう、ちょっと、助けてぐらいの感じでしたからね、ちょっと。いや、なんか、やばいなって感じでしたから。
ああ、まあ、
本当に、増田さんと喋らんと、なんかこう、絶対なんか見失ってる気がすると思って。
別に特に、
そうですね。
解決されてるわけじゃない
でしょ。解決されたわけではなかったですけど。
ああ。
なんか僕の中では、一応その、増田さんが僕の喋ってほしいっていう、その根幹を 受けてくれたっていうことが、一応セーフみたいな感覚があったんです。なんかその、いや、ちょっと、いや、もう、いいっすわ。
もんじゃないですけど、
ね、いやいやいやいや、いいっすわって言われたら、なんか、あってなってたかもしれないですね。
はいはいはい、いやいや、本当にあの、呼んでくれる徳間さんだけなんで、このつながりなくしたら、
いやいやあ、そうですか。まあまあまあ、まあ、あね、何度も、何度も。
狭い世界で閉じこもることになる、
うん。まあ何度も言いますけど、まあ怖いって思われてますからね。はいはい、
いやいやいやいや。
まあ今、ね、今日、
なんですか
今日喋ってもやっぱり怖いって思った部分ありますからね、やっぱりね。いやいやいや、いい意味でですけどね。はいはい。
いやでもいい意味で、徳松さんを信頼してるからなんですよ。
ああ、本当ですか。いや。
これ本当にあの、全然、はいはいはい、全く、全然知らない人とかの応募やったら、
それはそうです、
本当にそれに合わせたやり方をします。
いや、そうですね。だから。いや、確かに、それは、僕、今回、喋ってて、ジョンジ君の話を、確かに増田さんと喋ってて思いました。もう、ただの信頼関係、まあ、もっと言ったら甘えで、ジョンジ君と、まあ、そうやって、本音で喋り合えてた。まあ、けど、それがあるから、やっぱり、その、本当のことっていうのは、その、なんだろうな、別に僕も、ジョンジ君に当たってるわけじゃないので、まあ、増田さんも当然そうですけれども、タイガシエさんに、なんかストレス発散で当たってるわけじゃないので、なんかその、自分の中で、この話が喋れるっていう喜びというか、なんて言うんでしょうね。まあ、あ、これいけるんだっていう喜びは噛み締めながらぶつけてるだけなので、まあまあ、有意義な話はしてると思うんですけれどね。まあけどもう。
やっぱり、はい、いやでもストレス発散で当たってるっていうのも結構確信ついてますよね。やっぱそれで笑い合えたら一番ベスト
です。ああ、まあベストです、ね。
でもそれって結局信頼関係が
埋めるものですから。
技なんで。そうなんです
よ。だからそれが、
その、
はい、そうですね、
もっとそういう関係性を結べる人といっぱいできたら、はい、一番本質ついて、ね、なんか見つけ出せるのかもしれないですね。
いやー、そうなんですよ。だからこれが、まあ、正重さん、まあ、増田さんだったら正重さん、僕だったら、まあ、その、ジョデン君とか、ジョンジ君っていう、まあ、部分が、なんかその場合によって今後広がっていく可能性がとかね。まあ僕で言うと、まあ最近その、オギス・シグレさんっていうね、まあ先輩とも、はいはいはい、まあ比較的こういろいろやり合うことが多くて、うん、まああまりポッドキャスト上ではあまりそういう部分は出さないですけれど、はい。うん、まあそういう、なんだろうな、まあ、新しい関係性が、できていくっていう可能性も含めて、うん、まあ
そうです、ね、
この増田、徳増、このね、お盆と大晦日のこの会話は、ポッドキャストは、
はい、
もうそろそろ番組にしましょうか、これ。
ああ、そうなんですか。いや、もう全然、それはお任せします。
ああ、だから、まあまあまあ、そのお盆、お盆とお味噌がだけですけれど、なんか、そろそろ、なんか、まあ別に、ただ思いつきですけど、なんか番組名、そろそろつけたくもなりましたね、なんか。
そうですね。
いいですか、
つけたもしかしたら、ああ、全然。
ああ、いいんですか。ああ。ありがとうございます。
本質を探る番組。
本質を探る番組、みたいなコンセプト。よう言ったもんだな、みたいな番組ですけどね。まあけど、やっぱり、そこはね、そこはいいですよね。別に恥ずかしげもなく言えますよね。
そうですね。結局、本当に、なんていうかね、信頼関係であって、
そうですね。
あの、いじりとか、
はいはいはい、
その、これ言ったらあかんとか、の、
はい
境目って、やっぱりそこあるじゃないですか。はい、
そうですね。
で、まあ今の30、40まで生きてたら、まあ日々言えないことだらけじゃないですか。
そうなんですよ。だからまあ、
本当はこれ言ったら自分的にはスッキリすんのに、まあそこはちょっと語尾を濁して自分の語彙力活用して、ちょっとふんわり言った方が角立たへんかなとか、 まあそういういろんなことに気を使いながら生きてるわけですけど、でも、ほんまはこう言いたいにとか、ほんまはこう言ったら自分の中でストレスないのになっていうのを言えるのがラジオやし、
そうですね。
それを言える相手というか、任せられる相手は本当に信頼関係じゃないと言えないんで、は
い、そうなんですよね。いや、本当そう思います。
だから、ね、徳松さんのことを僕年下ですけど、はい、なんかちょっとね、こういじらしてもらったりできるのもある程度、ある程度というか、本当にそこに、ね、それを言っても受け入れてくれるっていう安心感と、
なるほど。
その、今までの、
そうですね。
10年間の蓄積というか、
まあまあまあ。これはまあお互いの関係性ですよね。まあ一方的ではなくて、ね、はい。まあ相互関係だと思うんで、だから、まあ本当に今ね、こう世の中全体的で、まあ僕が一番好きな難しい言葉で相対的に、はい。相対的になんかそういうなんかこう言っていいことと悪いことっていうのを決めちゃってるから、本当に今、この世の中に本音っていうものがすごいどんどん埋もれてっちゃってるとこで、やっぱり関係性があったら実は言っていいんだよっていう。で、それを分からずに関係性もないのに、こう、SNS とかでぶちまけちゃうと、ただ人を傷つけるだけの暴力になっちゃうっていう。
いじりじゃなくなっちゃう。
いじりじゃなくなっちゃうっていう。
おもんなくなっちゃう、
ね。暴力になっちゃうっていう。だからまあ僕はそういう意味では、あえて言いますけど、ジョンジ君に対して僕の言葉っていうのはもうほぼ暴力になりかけてたっていう、まあ、もしくはもうなってたっていうことは、まあ関係性が崩れたわけじゃないですけれど、やっぱり関係性が変わったという事実をちゃんと僕が受け止めないといけないんだなっていうことに、まあちょっといろいろ今気づけたというか、だからまあそれは関係性が修復するのを待つのか、新しい関係性の中で言葉をまた紡いでいくのかっていうことなので、まあこれは本当になんだろうでしょうね、本質をつくっていうことがいかに関係性というか、まあ難しいことなのかっていう部分ですね。
いやー、でもほんまにオンライン飲み会とか。
はいはいはい。
あと、何、ワッツアップとか、ミートアップか、
は
あ、とか、
は
あ
は
あ、あの、いろんなマッチングアプリとか。
はいはいはい、はい。
やっぱりこう、知らない人とのコミュニティをどう広げるかっていうのにフォーカスしてるじゃないですか。アプリのやり方とか、金儲けの仕方とかも。
はいはいはい。
でも、絶対そこにストレス溜まって、うわー、これ合わへんわって思う人が多数やと思うんですよ。
そう
ですね。でも騙し騙しみんなやるじゃないですか。
はい、
そっちの方が楽しいでっていうなんか勢いとか。まあ、
繋がってるという、繋がってるという事実だけにこう目を向けてね。まあ、成功と、成功としてそれをみなしていくってことですよね。
はい、そうですね。それがね、やっぱりやっぱり心の摩耗としてだんだんすり減ってくるのをどんどん断捨離していって、結局信頼関係のある人としか話さんくなるっていうのが結論的にはなってくると思うんですけどね。
はいはいはいはい。
やっぱり思んないですからね。
まあもっと言ってしまえば意味がないですからね。
そうですね。そうですね。
だから。
まあ、やからこそ少ないんですけどね、コミュニティが。
そうですね。だからまあ、僕は。
そこ絞りすぎて、
はい、
変な、しょうもないなんか、ガチガチの偏見の塊みたいな集団になっても、キモいですけどね。
難しいんですよ。だからまあ、だから僕はまあ、ポッドキャストとかも含めて、まあ、まあ今お店っていう僕のコミュニティもあるので、まあもう限りなくその自分は偏見をぶつけながら生きてるので、はい、まあちゃんとそれに対していろんな意見をもらえたりするので、まあそれはありがたいですけれど、まあ本気でどこまで向き合えてんだろうっていうのはあるので、まあなるべくこう質のいい、はい、ぶつかり合いをしていきたいなと。
そう
ですね。まあ、そうですね。ただ、削られるような、はい。まあ、そう、いくらそれが正論だったとしてもね、ただ削られるような意見ばっか受け止めても、まあ僕にとって、まあ、ただ、 こう、消費、体力消費していくだけにもなっちゃうので、うん。まあ、どうせ体力を削られるんだったら、まあ、本当にいい、いい罵声を浴びたいですね。まあ、
そうですね。まあまあ。徳間さん、ほんまにあの、本当のことは何だったんですか、じゃあ、この、
2020年の本当のことはね。まあ、だからまあさっき言ったようにもう、むしろ迷宮入りしてってるので、本当のことはもう、関係性ができてなかったらもう、その会話には意味はなしと。はい。
ああ、なるほどね。
まあ、ほぼ、まあ、意味、どうなんでしょうね。いやー、すごい、いっぱい、意味のない。
全然違う話、
はいはい。
していいですか？
はい。全然もう、うまくまとまらなかったからね。はいはい。全然違う話しましょう。
いや、
は
い、そっからまた、
ああ、そっから。
LINE が繋がるかもしれないんで。
あ、そうですか。はい。
今僕、転職活動してる
んで。ああ、そうですよね。ちょっと僕もそれ、はい、気に、なんかもう面接もね、行かれたっていう話をしてましたよね。
そう
なんです
よ。はい。やっぱり、なんていうんですか、夜ね、眠れんかったりするときあるんですよ。
これは、
なぜかっていうと、
はい、はい。
その、10年後、20年後の、
はい、はい、
その子供のことを考えると。
なるほど。
今横で寝てる子供が、はい、まあ、2歳と4歳なんですけど、
はい、
あ、来年俺職なくなったらこいつはどうなんねやろうなとか、
はい、守りきれるのだろうかと、はい、
そうそうそうそう、もうきついなーっていうところがあるんですね。
なるほど。
で、自分の中でまあ他の企業受けて、
はい、
でうまいこといきそうやなっていう、
はい。
ことになってきたら、
うん、
むちゃくちゃ安心して寝れるんですよ。
ああ、やっぱり、まあそうですよね。
うん。むちゃくちゃ安心して寝れるし、
はいはい、
嫁にも優しくなるし、
うん、
その、引いてみたら、その、親族にも優しくなるし、
は
あ、で、言うてみたら、トークもね、
はい、
切れるんですよ。
そうか、なるほど。
だから、まあ、これ多分みんなそうやと思うんですけど、
はい、
経済的な安定が精神的なバランスにつながって、精神的なバランスで本質も変わってくるんですよ。
なるほど。
うん、いやこの会話合わへんなとかっていうのも、経済的に安定してたら、
はいはい、
意外と会ったりもする。したりするし、自分が向上心がある時とかは、スッとなんかそういう向上心系の話とかも来るけど、本当に何も聞きたくない時は、それが全然本質じゃないって自分の中で思い込んで、逆に毛嫌いしたりするじゃないですか。もう、日にね、その本質感。
そうですね。はい。
いや、まあ、その度に、なんか、その日々に思うことを言っていけば、
そうなんですよね。
まあ、そこと、
そう。
うん。リンクして、響く人が、はい、スーパーでもおれば。
いや、本当に。だから、ちょっと、そもそも、今回転職しようってしたのはどういう、経緯からだったんですか。ちょっとまあ
長い。本当にあれですよ。会社がやばいからですよ。
ああ今
本当にもうそれだけの理由です。
あ今勤めてる会社がやばいやばいっていうのは
その
数字的にというか経営的にってこと。
そうそうそう、そう経営的に。
あ経営的にその環境がとかではなくてもう単純に経営がちょっとやばいから別の、
そうそうそうそう人間関係とかそんなんじゃない。
あ、人間関係とかそんなんじゃなくて、ああなるほどね、はいはいはい。だから本当に増田さんがおっしゃったようにその本質っていうのはその時の感情とか環境とかでやっぱり変わっちゃうんですよね。 だから、うん、まあ、今の話で言うと、本質っていうのが複数存在することになるんですけれど、あくまで僕と増田さんが多分喋ってる本質っていうのは、多分危ないこと言いますけれど、やっぱり一個の本質だと思うんですよね。だから、まあ、いろんな本質を残しとけば、誰かが拾ったりとか、自分で拾い直せたりとかで、ちゃんと自分の中でまた回収して、本当に、本当の本質っていう部分に、まあ、たどり着けるんじゃないかなっていう部分があるので、なんかその、あくまでも常にその、本質っていうとなんか、答えを知ってるような人間に、こう、聞こえてしまう。ね。気もしますけども、うん、まさに一番本質を見失ってる、
うん、
ある種一番本質を見失ってる二人で喋ってるかもしれない。本当に考えすぎて何だったっけみたいな、本当に、なんか、
そうですね。
うん。
あと、やっぱ主語がないですよね。何の本質やったっけ？
何の、そう。そうそうそう。で、本質って何でしたっけっていうのが、確か10年前の、ファーストコンタクトの、ある種の会話でしたから。
なんかファーストコンタクトの、うん、何の本質の話してたかも忘れました、ね。
何の、そうそうそうそうそう。なんか、いや、何の、そうそうそう。だ僕は、忠重さんと増田さんの会話が、まあ、その本当のことを話してると。はい。本当のことを話してるように見えることがすごいと思うっていう話をした。だから別に、どの話とか、そういう話もしてないので、なんとなく二人の会話が本当のことを話してるようなのがすごく心地いいし、何か可能性を感じると。で、本当のことって何ですかねって僕は聞いちゃったんですけどね。うん、はい。自分で言っといてね。そうですね。はい。なんで、まあ、
それで言うとやっぱり、正直さと、
はい、そうですね。
正直さを、でも正直すぎると人を傷つけてしまうから、その優しさの上に立ってる正直さでしょ
う
ね。
そうですね。優しさと、それを、正直さを、伝え合える相手。
信頼関係。
信頼関係がある相手っていう、このまあ、今、大まかに言うと三つですよね。正直さと、正直さを支える優しさと、それを、伝えれる
信頼関係がある相手。トライアングルをアイコンにしましょうか。
いや、怖い怖い、もう。怖い、どういう、なんかの組織のなんかにしか見えないです。まあ、そのなんか、信頼、優しさとか、なんか、正直とかいうトライアングルのアイコン、怖い、もう。いや、まあまあ、ちょっとまあまあ、番組名に関しては焦らなくていいですから、焦るともう、やばい組織にしかならないですから。何なんですか、それ。トライアングル作ったんですか、なんか。まあまあ、じゃあ焦らず行きましょう。まあまあまあ、だから、まあ、ちょっとこれね、また、お盆までにね、はい、僕が、スポンサー探しておきますんで、はい。
ありがとうございます。
いや、スポンサー探す意味もよくわからないですけど、やっぱこれはお互いいろいろなことチャレンジしてますからね。
でも、
はい、
番組にもしするのであれば、
はいはいはいはい、
その、やっぱり、あれですね、うん、なんでやろう。そこの一個のテーマについてしたいですね。
ああ、もうずっとね。ああ、まあ、うん、そうですね、まあ。
あまあ、取り留めない話も。
う
ん、
そうですね。まあ、そこの良さもね、あったんでね。まあ。
たいけど、なんかこう、ここの本質を今回は探りますぐらいの、まあ、ざっくり。
ちゃんとテーマ作っちゃう。
ざっくりフォーメーションで。
ざっくりね。だったらざっくりだったらそれフォーメーションじゃないですけどね、別に。ざっくりフォーメーション。ざっくりフォーメーションで。はい。まあまあ。
やっていけた
ら。そうですね。まあまあ、とにかく、またお盆話せて、まあ、大晦日話せるっていう、このサイクルはまあ、ね。
そうですね。
途切れてはないので、うん、まあ、本当にありがたいなと、まあ、本当に思っております、
ね。で、僕がやっぱり、なんですかね、一番心配なのは、
はいはいはい。
なんていうやろ。やっぱ、徳松さんが、 やっぱ、はい、僕のことを、なんか、キモいなと思わん
か。
どこだけかな。
いや、それはもう常に、
いろんな感情で、
本当に、うん、そうですね。
精神バランスで言ったりするんで、
はいはい。そうですね。だから。
あ、それで言うと、さっきのトライアングル四角形にして安定っていうのもいるんだ。
そうなんですよ。だから、いや、けど。
安定を下に引こうか
な。いや、けどね、僕安定っていうのは絶対的なピースにしたくないんですよ。やっぱりこれは
な。
徳松
さん、安定感ないもんな。
安定感ないんですよ。けど、今僕安定に向かってるんですよ。で、僕今安定に、まあ、その、経済的な部分ですよ。経済的な安定部分に向かってるし、そこを今も目標にゴールにしてるからこそ、意外にまあ、不安定になる時も多いんですよ。要するに僕の中で不安定っていう安定があったので、今まで。
いや、僕、徳松さん、すごいなって思うとこが、
はいはい、
あの、経済的な安定のベースがあんまりないのに、
はいはいはいはい、
あの、精神的な安定がすごいじゃないですか。
うん、まあ、そう
ですね。そのバランス感が、えぐいなと思うんですよ。
そう
ですね。普通、だいたいここのバランス崩したら上崩すんですよ。
はいはいはいはいはい。そうですね。まあ、それはまあ、いや理論的にあるんですけど、ね、絶対的な、こう、
はあ、
確信というか、まあ。
確信か。
いや、まあ。いや、これはけど、一人だから、あの、成立してるだけなので、まあ、その、増田さんのように、その、お子さんがいたりとかいう状況になったら、まあ、僕も多分無理なんで、まあ、その、絶対的に、経済的に、本当のピンチっていうのをね、やっぱりこう、日本で迎える、ことが難しいっていう、もう、あの、確信のもとやってるので、はい。
すごいな、
だから、まあ。
なるほど。
その、一人の場合の話ですからね。はいはい。まあ。だから、あれですよ。もう確信犯ですよ。ある種。
あ、そうやった、
ね。そうね。あの、破天荒に見せて意外に、実は安定してる。日本の、
そう。
日本の、いろんな体制を信じてるっていう。はい、いや、まあ、そんなこともないですけど、別に。そんなこともないですけど、まあ、けど、これから僕も状況がいろいろ変わっていくかもしれないですし、だからまあ、安定っていう部分は、やっぱり、その、生きていく上でのテーマだと思ってるので、はい。
もし、なんか安定して、うん、仮に金持ちに、
はいはい。
徳松さんがなってしまったとしたら、
うん、
もしかしたら上がアンバランスになる可能性もあります
か、ね、あると思います。僕は結構そこを恐れてますね。はい。だから。
そうですよね。
そう。じゃあ、かといって、じゃあその安定を手に入れないっていうスタイルも、まあ、
うんうん、
ちょっと、まあ僕ももう42ですから、うん、はい。ちょっとね、最近考えるようにはなりましたね、ちょっと。だからそれを、なんかその、逆に安定しに向かうことに対して、なんか、いや、なんか、丸くなったな、みたいなね。
うん、うん。
こと言われることも、まあ、場合によってはありますけど、うん。まあ、ちょっと全部がもう、探り探りの、研究みたいなもんなんで、はい。
まあ、
いろいろ試しますよ。はい。いろいろ。
そうです
ね。そうですね。はい。
ちょっと、徳松さん、締めにかかろうと思ってると思うんですけど、一個だけ最後聞きたいことがあるんですよ。ああ、
はいはいはい。はいはい、一個だけ、はい。
前、一年前、このお盆、この年末にやった話、はい
はい。お盆ですね。
で、
はい。
で、もう僕いつ死んでも幸せなんですよ、みたいな話を。
はいはいはいはい。
言ってたと思うんですけど、
はい。
あの価値観ってどうなんですか？
ああ、なるほど。その価値観は、まあ、基本的にはありますね。うん。いつ死んでもっていう。だからそれは、やっぱり、ベース一人の話なんですよ。やっぱどこまで行っても。いつ死んでもいいっていうのは、やっぱりすごくこう、なんていうのかな。まあもちろん僕が死んだら悲しむ人はいると思うんですけれど、はい。
うん、
まあ、けど、究極的に言うと、その、なんていうのかな。 増田さんのお子さんが亡くなった時の増田さんほど悲しんでくれる人は僕にはいないので、はい。
まあ、
そうなんですよ。
まあ確かにそうですよ、ね。
だからそういう意味での、やっぱりその、なんだろうな、うん、その、いつ死んでもいいっていうのは、うん、そもそも前提としてそこの設定があるので、はい。
あ、
だから、まあ、僕なんか今特に親ももういないので、まあまあ、一応兄弟はいますけどね。だからまあ、本当に今、いつ死んでも僕、今日、今この収録終わったら死んでも結構いいと思ってますね。
ああ、いい人生だったな、っていうので。
いやいや、まあまあ、いい人生だったなと思うと思いますけど、これはまた、次回、まあその、締めにかかってますけれど、次回話すときはどうなってるかはわからないですね。
ああ、そうですね。この辺のやつをちょっと随時聞いておきます
わ。そうですね。これ最後に聞いていくのはいいかもしれないですね。いいですか？この後、この収録の後死んでもいいですか？っていう質問はちょっと最後に
そう、ね、
聞いてくれると、
ああ
今日はいいですよ、はい、
ああそうそう
結構、まあ、まあまあ。
死生観ちょっとやっぱ気になって
た。ああ死生観ね、死生観の話するとまた長くなるんで、僕死生観はねやっぱりちょっと緩いと思うんですよ。
はいはい。
緩いから僕ああいう企画やったりすると思うんで、あの母とか父とか、
ああ。
ちょっと言う。やっぱり、その僕も非常識でやってるわけではないですよ。うん、非常識ではやってるわけではないけど、うん、やっぱり普通の人と比べてちょっと緩いからああいうことができちゃうっていうとこはあると思います。要するに死に対しての、こう、興味といいますか、すごく、死に対して、こう、すごく、いい印象を持ってるんですよ。
なるほど。
死ぬっていう、うん、死ねるっていう、なんていう、ちょっとあんま喋ると怖くなりそうなんで。
うん。
はいはいはい。別に今が辛いわけじゃないんですけど、死にたいわけじゃないんです。本当に死にたいわけじゃないんですけど、うん、死ねるっていうことに興味はありますね。
うん。
追われるってことに。
うん。うん。
待ちに待ってるかもしれないですね。うん、
なるほどね。ニュアンスというか、
そうですね。
すべてではないかもしれないですけど、あの、わかるとこはあります。
はいはい、はい。僕も。まあもちろん、これは20代の時は思わないですけど、まあけど、20代ぐらいの時はもう思ってたかもしれないですね。10代の時はさすがに思わないですよね。まだ何もいろいろやってないし。
確かに。
はい。
まあいろんなね、身近な人が死んだり、自分のペットが死んだり、いろいろなところで、あります。
だ
から、なんか、その度に思うことありますよね、死生観は。
そうね、確かに。
うん。いや、これ話はちょっと確かに長くなりそうだから、やめときましょう。はい、
ちょっと。
はい。
で、しかも次話すのがもう、お盆っていう、
ね。8ヶ月後、8ヶ月後なんで。
まあまあ、まあ別にそのルールはないんですけども、これは長い年月で作ってきたルールですから、はいはい。まあまあ、ちゃんとやっていきましょう。はい。あの、本当にありがとうございました。そしてまあ、あの、これ最後に、あの、この話に、この会話にスポンサーについてくれた、サイドガイドポストさん、本当に。
いや
いや、すごい。
よかったです。
なんかすごい、面白いですね。この状況もね、含めて。はい。本当に。ありがとうございます。
ちなみに、あれですか？
はい。
お盆も、
はい。
あ、それは、スポンサーがなかったら、
いや、それは考えます。そこは、一応考え。
飛ばしましょう。
そこは。
飛ばしましょう。
これは。いや、もうそれぐらいで、まあ、ある種、その、はい、呼びかけてる面もありますよね、これはね。そうそう
そう。そうそうそう。
この会話に、この会話に何か対価を払うっていう面白さっていうものも、やっぱあると思いますから。
はい、
そう損はさせない、はい、自信はありますから。
そう
です。はい、はい。すいません。 何度も言いますけど、はい、増田さんには何の得もないんですけれど、はい。
いえ、全然。巡り巡ってる、はい、この世の中。
ありがとうございます。ということで、じゃあ、また、増田さん、お盆にお会いしましょう。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼します。はい、失礼します。